前回私はヨハネの第8章からお話ししたんですけれども、その中にはアブラハムの子孫ということで、そのことを選ぶっているユダヤ人たちがですね出てきたわけです。そしてそのユダヤ人たちに対してイエス様は、あなた方がアブラハムの子孫なら、子供ならアブラハムの技を行いなさいと語られました。アブラハムの技とは何か、そのことを理解するのがヨハネの福音書の8章の中での鍵となる言葉だとお話したんです。そしてそのアブラハムの技とは何か、それは罪人を裁くのではなくて、罪人のために取りなし、そして救われることを祈ること、それがアブラハムの技であるということをお話ししました。で、同時に悪魔の技という言葉も出てきました。悪魔の技とは何かというと、人を殺す働きであったわけです。では、その次に出てきた神の技というのは何かというと、悪魔の技の反対と考えればいいですので、人を生かす働き、あるいは人に命を与える働きだと言えると思うんですね。あとヨハネの福音書の6章29節のところには、以前学んだんですけれども、6章の29節にこういう見言葉がありました。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。ここでイエス様は、神が使わされたものを信じることが、それが神の技であるということをお話しされたわけです。ですから、神の技というと、規定して限定するのは少し難しい言葉ですけれども、信仰を持って救われて、そして命を持つということが、この神の技と言えると思います。この、ところにも、パワーポイントの方にも書いたんですけれども、神の技とは、信仰を持ち、救われ、命を持つこと、これが神の技と言えると思います。そしてこのことを覚えてくださったならば、今日の第9章の中の話というのはよく分かってくると思うんです。9章の中に入ると、イエス様がそのエルサレムからもう追い出されるような形で宮から出ていかれるわけです。そして弟子たちと共に歩いていると、一人の目の見えない盲人の方に気づかれます。そしてその目の見えない方に目を注ぎ注目されます。じっと見ておられたのかもしれません。弟子たちもその目の見えない、おそらくもうずっと長いことそこに目が見えずにいるであろうその盲人の人を見て、彼の不幸を感じてイエス・キリストに弟子たちが質問していくんです。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人が罪を犯したからですか？いや、その両親が罪を犯したからですか？彼らの質問というのはもう誰もが抱く疑問だと私は思うんです。なぜ障害者として生まれてくる人がいるんですか？なぜこの世にハンディキャップを持ってこの世に生まれてくる人がいるんでしょう？なぜ神様は人を不公平に創造されて生まれさせるんですか？もっともっと考えるならば、いろんなことがあるでしょう。なぜこの世に戦争が起こるんですか？なぜ私にこんな不幸なことが起こるんですか？そんなことを私たちは時に思うわけです。特に障害を抱えて生まれてくる人たち、あるいは大きな病に若い時から侵されてしまう人たち、そういった時になぜということを私たちは思うんです。そして私たち人間はその質問に対して答えを出せるかといったら、誰もそれに対して答えを出すことはできないと私は思うんです。ですから、もし自分が不幸な状況を背負う時には、私たちの取る態度というのは2つあると思うんです。1つはもう悩んでも何も解決がない、仕方がないから 今の現実を受け入れて諦めて生きる生活か、あるいは自分の不幸を嘆き神を呪ってそして生き続けるか、その2つのどちらかになってしまうんじゃないでしょうか。この聖書が書かれた時代のユダヤ人の社会では、病気になる人やあるいは障害を持って生まれてくる人たちのことについてはですね、彼らは罪を犯したために神の裁きとしてそうなったのだというふうに信じられていたわけです。そのようにユダヤ人の社会では考えられていました。なぜかというと、モーセの律法の中にこういう言葉があるんです。 あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼす、こういう、旧約の律法の言葉があるんです。神様を憎み神様の前に罪を犯す者にはその咎をその子に報いる、三代四代にわたってその裁きを神様は下すんだ。ですからユダヤ人社会の中では罪人の子供は祝福されません。病気や障害者として生まれてくるのは罪の罰として、そういったことが現れてくるんだと考えていたわけです。ですから弟子たちの質問というのは、その当時では的外れた質問ではなかったということが言えます。でもこの盲人のことを考えるとどうでしょうか。生まれつき目が見えないということは本当に大きな障害だと思うわけです。自分の顔すら見ることができません。もちろん自分の顔を見ることができません。そして自分を愛して育ててくださる親の顔を一度も見ることができないわけです。生まれつき目が見えない人は神様の創造の技を一つも見ることができません。どんなに四季が移り変わって綺麗なこの光景をあったとしても、それを一つも見ることができないんですよ。つい最近私と、ね、私の家族は、紅葉を見にですね、愛知県民の森に行ってきたんです。でもニュースをね、こう見て、ここはすごく今紅葉が素晴らしいよってことを 見ましたから、ぜひ 見に行きたいと思って、行ってきたんですけれども、本当に素晴らしい、もう紅葉がもう真っ赤に、色づいてて、もう本当に、まあ、天気も良かったこともありまして、すごくいい景色でした。もう私も家内もですね、子供ももう写真をいっぱい撮ってきて、そしてそれを焼き増しして、もうすごくそれを楽しんだんです。でもそれをつい最近のことでしたから、それを考えるとこの盲人の話を見るときに、あ、この光景を彼らは一度も見ることができないんだ。目という器官一つなんですけれども、この一つの器官が壊れているだけで私たちはなんと大変なことなのだなということを思うわけです。その見てきた美しい光景をですね、私たちがどんなに言葉でうまく表現したとしても、その美しい光景をその目の見えない人に対しては表すことができません。なぜなら一度も見たことのない人にとっては、赤色も黄色も緑もそれがどんな色なのかわからないんですね。白も黒もわからないんですよ。目の見えないということは大変な障害だと思います。ましてですね、あなたは罪人の子で罪の中に生まれたのだから目が見えないんだ、そういうふうに決められて責められたとしたならば、どんなに悲しい人生かと思うんです。イエス様の答えはどういう答えであったかというと、弟子たちの予想を裏切るものでした。イエス様の答えは9章の3節に出てきます。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の業がこの人に現れるためです、誰のせいでもありません。イエス様はっきりとおっしゃいました。神の業がこの人に現れるためです。イエス様はそう断言されたのです。神の業とは何ですか。信仰を持ち救われ命を持つことです。 彼は盲人として今まで生活したけれども、これから神を信じて救われて永遠の命を持って喜んで生活をすることになるんだ、そう言っておられるんですね。その後に取られたイエス様の行動は注目に値します。9章の6節から7節をお読みいたします。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになった。なって帰っていった。イエス様は地面に唾を吐いて、それをこねて泥を作って、まあちょっと、私たちパッと見るとなんか汚いなと思うわけですね。そしてそれを目に、盲人の目に塗ってシロアムの池に行って洗いなさい。まあ、見た目汚いんですけど、盲人には何をされてるか分かんないでしょう。何か治療されているような気持ちになったのかもしれません。でも私はこのイエス様の姿を見るときに、あ、イエス様こそ作り主であるお方だからこそできる技だなと思うわけです。ちょうど私たちが陶器にちょっと欠けがあったとします。そのところを補修しようとして、何か接着剤か何かでそこをこう固めて行こうとするときに、そこにこの塗るわけですよね。イエス様のなされたこの場面っていうのはまさにそういうことかなと思います。目の見えないその方の欠けた部分、土の器である私たちの体の欠けた部分をイエス様が何とか補修しようとされている。それは創造者であられるお方だからこそできる御業だと私は思うわけです。そしてシロアムの池で洗いなさいとイエス様はおっしゃいます。シロアムの池というのはどういうところかというと、実はこれはですね、2004年ですから今から6年前にイスラエルの方で発見されたんです。こういう場所なんですけれども、つい最近になってこの発掘調査があって発見されたということなんですね。まあ、それまでこの池が発見されるまで、ここがシロアムの池ですと言われていた場所があったんです。そしてイスラエルの観光する人たちはそちらのシロアムの池に案内されて、ここがシロアムの池ですと案内されていたんですけども、そこは実は紀元5世紀になって、再建されたシロアムの池であって、本来のシロアムの池ではなかったわけです。そして多くの、クリスチャンじゃない人たちは実際にシロアムの池なんてなかったんじゃないかというふうなことまで言ってたんです。しかし、つい6年前になってここの場所が発見されて、この部分ですね、ここが池になっていて、まあそこには階段があって降りていけるようになっているわけですけれども、まあ、このところがもうちょっと分かりにくい写真かもしれませんけれども、こういうところが発見されたそうです。そしてこの場所に行って洗いなさいとイエス様はおっしゃいました。彼はイエス様の語られた言葉を信じてシロアムの池に行きました。そして目を洗うと目が見えるようになったのです。盲人の喜びはいかばかりだったのでしょうか。それまで目が見えない状態で生まれてきましたから、どこにも一人では行けず、彼の両親ももうこの子供のためにもう煩わされたくない、煩わされるのを嫌がっていたということがですね、後の話で分かってくるわけです。今の時代のように福祉が整っているわけでもないわけですね。障害者手当みたいなものがですね、支給されるわけでもなかったでしょう。当然仕事にもつけず、彼ができることはずっと物乞いをすることだったわけです。乞食をすることしか彼にはできなかったわけです。誰も好き好んで物乞いをする人はいないでしょう。でも彼にはそれしかできなかったんです。それしかすることがなかったんです。人に憐れみをこい、情けをかけてもらって生きている人生ほど悲しいものはなかったと思います。 将来に希望があれば、まあ、なんとかやっていけると思いますけれども、彼の目が見えるという可能性はほとんどゼロに近かったんです。希望がない人生だったと思うんですね。ただ座ってその日の食べるものを恵んでもらい、年老いて朽ち果てていくのを待つしかなかったわけです。でもそういった時にイエス・キリストという方が自分の前にやってこられて、恵みの言葉をかけてくださいました。周りの人からは散々お前は罪人だ、罪の裁きだと言われてきたのに、このイエスという方だけは、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためですと言ってくださいました。その方が自分の目に泥を塗ってくださり、シロアムの池に行って洗いなさいと命じられたんです。彼にできることは何だったでしょうか。イエス・キリストの言葉を信じて行くしかない。彼はそう、本当にそう思ったと思いますね。おそらくシロアムの池まで手探りで行ったんでしょう。あるいは誰かに頼んで、誰か私をシロアムの池まで連れて行ってくださいと叫んで担がれて彼は行ったかもしれません。その池に着くや否や、期待と不安の中で言われた通りに目を洗ったんです。そして見えるようになりました。見えると彼は叫んだんじゃないでしょうか。初めて目の前に水を見たんでしょう。今まで手で触ったことがあっても水を見たことがなかった。目を上げるならば木や山や風景が見えたでしょう。今まで青色がどんなものだか、青空がどんなものだか分からなかったのが、初めてそこで彼は見ることができたんでしょう。なんという喜びだったかと思います。見るものすべてが新しい、光が与えられて生まれ変わったという経験を彼はしたんじゃないでしょうか。神の技がこの盲人に現れたんです。与えられたんです。その技とは、目が見えた、目が見えるようになったということ以上に、彼が主イエス・キリストの言葉を信じて、彼が本当の意味で、霊的な意味で生まれ変わったということです。それが神の技なんですね。今でもこのイエス・キリストを信じる人たちに対して神の技が起こります。すべての罪が許されて、イエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許されて永遠の命をいただく、そして神の家族の一員として迎え入れられ、生まれ変わって歩むことができる。それは本当に大きな感動です。この目の見えなかった人が目が見えるようになった感動と同じ感動をイエス・キリストを信じるときに私たちも受けるわけです。まあ、同じようにというと語弊を招きますので説明しなければなりませんけれども、どんな病気もどんな障害者もイエス・キリストを信じたら治ると、そういうふうに言っているのではないんですね。歴史の中では聖書の成立とともに、こういった特別な印っていうのはなくなっていってきます。なくなっていきました。ですから今の時代はイエスを信じたからといって、5000人の給食のように食卓にある、ステーキがブワーッと、ね、増えてくるってことはありえません。あるいは、どんなに祈ったからといっても死んだ人がよみがえってくるなんてことは、今の時代はそんな印は与えられません。もし毒蛇に噛まれたとしたら、私たちはパウロのように平気でいるわけじゃないですね。ちゃんと手当てをしなければいけませんよ。ですからそういう印は聖書が成立するまでの時に与えられた神様の特別な印なんです。ですから今の時代、こんなことが、こんな奇跡があるんだというのは、それは間違った教えであって、それは悪霊の技だということを考えたらいいと思いますね。イエス様もおっしゃってるんです。印を求めるのは悪い姦淫の時代だと、そういうふうにイエス様はおっしゃってます。私たちが印、奇跡ばかりを求めて生きるのは正しい歩みではないんだとイエス様はおっしゃってるんですね。でも確かに私たち クリスチャンは病気の人のために祈るべきです。病気の人のために祈るべきです。なぜなら聖書の中で病気の人のために祈りなさい、祈りが働くと病気が治りますと聖書を教えてます。ですから私はその言葉を信じてます。その箇所を読みましょうか。ヤコブの手紙の5章というところにその言葉がありますので、どうぞ開いてください。ヤコブの手紙の5章の13節から16節のところを開いていただきたいと思います。ヤコブの手紙の5章の13節から16節をお読みいたします。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、長老というのは、まあ、今の時代で言うならば牧師とか、そういう献身者、本当に主のために、働いている人たちのことを、まあ、長老と言っております。主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。ですから私はこの聖書の言葉を信じておりますから、私たちが本当に祈るならば、真剣に祈るときに神様はその祈りに応えて病気を治してくださいます。そう信じております。ですからもし皆さんの中で病気で苦しんでいる方がおられるならば、ぜひ言ってください。私は本当にあなたのためにお祈りしたいと思います。信仰による祈りは病む人を回復することができるんですね。ただ祈っていればそれでいいというわけじゃないですね。病気は祈れば治る、ただそれだけで、いいわけじゃなくて、やはり私たちにできることをしなければなりません。そのために私たちは、健康管理をしっかりと しなくちゃいけないですね。風邪をひいた時に、祈れば治ると言って祈って、そして、本当に薄着で、ガクガクしてるならば、それはやっぱり病気を風邪をこじらせてしまうでしょ。健康管理すること大事ですね。また、ひどい病気の時には病院に行って医者の手当を受けることも必要です。ちょっと神がかりになってしまうと、変わった信仰になってしまうと、祈れば治るから病院なんか行ってはいけないという人たちも結構おられるんですね。それは誤った考え方です。私たちは祈った上で自分たちができることをするべきですね。ですから医者にも行かなくてはいけないし、自分で健康管理に気をつけていかなくてはいけないですね。でもぜひ病気にかかった時にメールでも電話でもいいですから教えてください。お祈りしたいと思います。日曜日に、お休みされるとすごく心配になりますから、今日は風邪で行けません、仕事がどうしても入って抜けれなくてお休みします、ぜひ連絡いただけるとあなたのために私もお祈りしますし、また教会の方々も祈ってくださいます。そしてそういう祈りは働くと力がありますから、ぜひヤコブの先ほどの言葉を信じていただきたいなと思います。最後のところになりますけれども、私たちが実行すべき神の技があります。私たちが実行すべき神の技、それはヨハネの9章の4節5節を読むと出てきます。そこにイエス様がこうおっしゃっています。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。こうイエス様はおっしゃいました。私たちはとイエス様はおっしゃってるんですね。私たちは昼の間に神の技を行いましょう。どうか昼の間にあなたができる時に神の技を行ってください。その神の技とは何ですか？信仰を持ち、救われ命を持つこと。この働きをあなたの周りの人に広げていくということですね。福音を伝えていくということ、福音を宣教するということ、それはまさに神の技につながるわけです。イエス様は 神の技を昼のうちにしてください。明るいうちに、あなたができる時にやってください。そうですね、私たちの命っていうのは本当に長くても、まあ、100歳、110歳、120歳まででしょう。永遠から見たら本当に短い期間です。私たちは永遠の天国に将来行きますから、その永遠に比べたら本当にこのちょっとの時間です。その期間、主の技を、神の技を行ってくださいとイエス様がお願いされているんですね。どうぞあなたを通して神の技が表され、あなたが神の技を行うことができるようにお祈りしたいと思います。では、お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝ヨハネの福音書の第9章から御言葉を取り継ぎました。十分な取り継ぎができたかどうか私には分かりませんけれども、どうぞ集ってくださったお一人お一人がイエス・キリストの言葉を聞いて、そしてそれを自分のものとし信じて歩むことができるように、義人の祈りは働くと大きな力となると、大きな働きができるとヤコブの手紙にはありました。どうぞ病む人のために、弱っている人のために、苦しんでいる人のために、私たち心から祈り取りなし、あなたの祝福とまた支えを願っていくことができますよう、兄弟姉妹たちを愛し、そして仕えていくことができますよう導いてください。そしてまず何よりも自分自身がまず最初にイエス様に対してはっきりとした信仰を明かしし、主の平安のうちに歩むことができますように、そしてその上で主の技を行っていくことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。